77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、というわけでやってまいりました。今日は2月20日ということでね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、はい、皆さんね、どうですかね、最近いかがお過ごしですかね。なんかね、この2月のね、後半に入ってね、まあ、ちょっと暖かくなったような気がしますね。はいね、まあこのぐらいになったらね、私なんかまあ北海道とかね、ね、まあ、冬の間たくさん用意してるんですけど、まあ、それがね、余るかなとかね思ったりね、あとね、自宅のね、ファンヒーターのね、灯油がね、余るかなとか思ったりするんですよね。はい。まあ意外とね、なんか3月になってもね、寒かったりするので、ね、使ったりするんですけど、ね、だから毎年ね、意外と余らないんですけどね。ね、どうですかね、皆さん。ね、ね、ちょっとね、暖かくなった感じがしてね、ね、春が楽しみになってきたんじゃないですか。ね、まあ開拓地の方とかね、あと、まあ、そのあたりにね、この周辺に生えてる木とかも、ね、なんか新しいね、芽がね、こう、ちょっと顔を出したりとかしてね、で、それでね、なんかこう、春がもう見えてきたような、まあ、そんな感じもします。はい。で、まあ、私の方なんですけどね、まあ、農家バーナーやね、まあ、ちょっと春らしいメニューとかもね、増やしていきたいな、なんて、そんな風に思ってるんですけれども、まあ、それ以外のね、お仕事で言ったらね、先日ね、もう今月ね、ちょっとね、撮影のお仕事が多いんですけど、つい先日はね、アウトドアシーンの撮影をしてきたんですよ。はい。でね、まあどんな撮影かっていうと、もうアウトドアのね、ほんとね、いろんなね、シーンをね、撮影しました。ね。家族でね、なんか外でコーヒーを飲んでいるとかね。はい。で、まあキャンプ場でね、ロケ地がキャンプ場だったんですけど、ね。コーヒーを飲んでいる。で、キャンプ用品を洗っているとかね。はい。あとはね、釣りをしているとかね。まあそういう時に、こんなグッズがあったら便利ですよねっていうのはね、まあ、一個だけじゃないんですけど、まあそういうね、商品のね、撮影をしてきたわけなんですよね。はい。で、キャンプ場での撮影じゃないですか。はい。だからね、なんか寒いだろうなと思ってね、すごい着込んでいったんですけど、ね、なんかね、意外とね、そんなに寒くなくてね、ね、よかったなという感じです。はい。まあ、ロケ地はね、もういろいろなところであったんですけど、まあ一番ね、たくさん撮ったのがね、大村市内、ね、大村市内のキャンプ場なんですけど、なんか海もあってね、で、なんか森もあってね、で、なんか、ね、すごくね、気持ちのいいところでした。はい。だからね、なんか撮影の時だけじゃなくてね、なんか休みの日にね、こう普通にね、家族を連れて行きたいななんてね、まあそんな風にね、思った日でしたね。はい。なんかね、撮影の仕事してるとね、ロケ地いろいろ回るんで、なんかね、思い出の場所がね、特別な場所がね、結構増えていくんですよ。はい。で、まあ、基本ロケ地ってこう、いい場所なんで、だからね、気持ちのいい場所、ね。ね、見た目というか見栄えがね、すごくいい場所で、やっぱロケするじゃないですか。だからね、やっぱね、気持ちがいいですしね、まあそういうところね、家族でも連れて行きたいな、みたいな感じで思ったりします。はい。でね、まあその日はね、まあ最後ね、車中泊のね、撮影だったんですけど、ね、車中泊の撮影ですよ。ね、車中泊ね、ね、したことありますか？はい。ね、私もね、こう、あるんですけど、まあね、大きいね、こう、ワンボックスね、の、後ろのシートを倒して、そして、家族でね、車中泊しますよってね、まあ、キャンプシーンとかね、まあ、なんか、災害があっても、このグッズがあったら安心ですよね、みたいな、まあ、そういう、撮影だったんですよね。はい。で、ね、寝る演技ですよ。寝る演技ね、まあ、あんまりないですよね。で、ね、リアルにふーっと寝るわけにもいかないですしね。はい。で、ね、なんかにっこりするわけにもいかないんで、なんかこう、あったかいなー、みたいな感じでね。まあ、そんな風にね、こう寝ながらね、で、監督の指示に、はい、わかりましたみたいな感じでね、こう従ってね、こう返事をしながらなんかやってるって、なんかこう、すごく不思議な日でしたね。はい。まあ、そんな感じだったんですけれども、まあ、基本的にね、まあ、撮影っていうのはね、冬にね、 夏のシーンを想定したり、夏に撮影するのに冬のシーンを想定したりとか、そういうのがねやっぱあるわけなんですよ。季節先取りしなきゃいけないんで、はい、なのでね、あの寒さや、ね、暑さを我慢しながらねやるっていうことが多いんですけど、まあ、今回はね、まあったかいから、まあ、快適に撮影できたなっていう、まあ、そんな感じです。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、今日もナイラジオやっていきたいと思うんですけれども、はい、今日は何の日、ね、調べました。ね、今日は何の日で調べたらね、アレルギーの日って出てましたね。はい、日本アレルギー協会が1995年平成7年に制定したっていうね、まあそういう日みたいです。はい、でまあもともとね1966年昭和41年のこの日、免疫学者の石坂君成っていうんですかね、石坂君成先生ね、照子夫妻がね、ブタクサによる花粉症の研究からアレルギーを起こす原因となる免疫グロブリン E を発見したことを発表したっていうことでね、アレルギーってなんかまあ昔からあったでしょうけど、なんかまあそれがね解明されていくっていうのをね、なんかね、いうメカニズムがねこう発見されたのがこの日だったということみたいですね。ブタクサですよ。ブタクサ皆さんね知ってますかね。ね、まあのブタクサ 秋にね咲くんですけど、そのぐらいにね、まあ花粉症みたいに、ね、なるわけなんですよね。はい、で私もねもしかしたらねブタクサのアレルギーあるかもしれないです。なんか秋にね秋に、まあ、田舎の方のねこうある一定の場所とかに行くとね、なんかえらいねもう目がねあの痒くなってね、で鼻水がすごい出るっていうのがあるんですよ。はい、でちょうどねブタクサの季節なんで、だからなんかこうそのぐらいのね時期に発生するっていう、で特定の場所で発生するということなんで、もしかしたらねアレルギーあるのかなみたいな感じでね思ってます。はい、で皆さんどうですかね、アレルギーねありますか。ねなんかまあ私そのぐらいで済んでるからいいですけどね。また花粉症もね多少ありますけど、あんまりねひどくないので、だからねまだいいんですけど、もうひどい人ね本当ひどいですし、なんか年中ねあの杉とかヒノキとかねなんとかとかでね、なんか花粉症に悩まされてたりとかするので、ね、なんかなかなかね大変な人はね大変だと思いますけどね。はい、私はまあアレルギーあるにはありますけどね、この秋のブタクサかな。はい、まあ、それと食べ物のアレルギーだったら ね皆さんなんかありますか。はい、私はねあの、生エビなんですよ。はい、生エビね、生エビってこうねお刺身の盛り合わせとかにねこう甘エビの刺身とかね乗ってくるじゃないですかね、あれすごく美味しいんですけど、あれ食べるとねなんか口の中が痒くなるんですよね。はい、で学生時代のね友達がねまあ二十歳くらいなんですけど、なんかね生エビのアレルギー持ってたんですよね。はい、でそれでねなんかその人はね、生エビすごく好きでアレルギーがあるっていうの分かっててもなんかずっと食べ続けてたらしいんですよ。はい、まあ口が痒くなるけどまあいいやって言ってね、生エビが出た時は食べてたらしいですし、回転寿司に行ってもねなんか自分でねあのなんか注文してね食べてたらしいんですよ。はい、いいのかなって感じはねするんですけど、やっぱりね良くなかったらしくて、なんかある時ねものすごくね症状が重くなってなんかすごく苦しくて、で病院に行ったらしいんですよね。そしたらねもう絶対ダメですよって言って、ね、次知りませんからねみたいな感じでね、なんかそんな風にね言われたらしいんですよね。はい、でだからねなんかねあの、まあ、そんな話を聞いてたんで、だから私もね、まあ、ちょっと痒いぐらいなんですけど、でもねあのね、いつそうなるかわからないということで、ね、あんまり食べないように あんまりというかね絶対食べないようにしてるんですよね。はい、まあでもまあそのぐらいで済んでるからねまだいいですけどね。はい、まあそんな感じでねアレルギーねこう皆さん気をつけていきましょうね。ね、まあ、私はあの飲食店やってるので、だからアレルギーとかねこう皆さんのねこととかねこうもう結構ねこうもう気になりますしね。で普通にね注文する分にはねアレルギーがのものを頼まなければいいだけなので全然いいんですけど、あのご予約が入ってからね、で今日皆さんでこう食事をしますとかいうときはね、なんかアレルギーないですかとかやっぱ聞いた方がいいですもんね。はい、じゃないとねこう出されたもんでね、あ私これ食べられないんでってなったら ねなんかね悪いじゃないですかね。でね慌てて違うの作りますっていうわけにもなかなかいかないんで、だからねあのそういうときはねあの聞くようにしてます。はい、まあそんな感じでね、まあ、今日もナイラジオもね、行きたいと思うんですけれども、はい、今日のテーマね何しようかなと思ったんですけれども、ちょうどね今くらいね、まあ、去年か一昨年もやったと思うんですけど、ちょうど今くらいねいろんな柑橘がねこう出回る時期なんですよ。はい、なので今日はねそのいろんな柑橘ねこうあんまりねこう一つのテーマとして挙げないような感じ の柑橘をあのこういろいろねご紹介したいと思います。はい、というわけで今日のテーマはいろいろな柑橘です。
農家バーナヤの 納屋ラジオ。
はい、というわけでお送りしています、ナヤラジオ。今日のテーマはいろいろな柑橘ということでね、やっていきたいと思うんですけれども、はい、まあ、農家バーナヤはね、あの柑橘のお酒がねすごく多いんですよ。はい、で、まあ、いろんなね柑橘やってるんですけど、果実酒ねやってるんですけど、まあ柑橘以外はね、もう当然ありますよ。はい、まあリンゴとか桃とかね、あるんですけど、でもね柑橘系がね、あのすごくね種類が多くて、で柑橘だけでね、なんかあのページをね、こう特別にページを作るくらい多いんですよね。はい、でまあなんかいろいろあるんですけど、ね挙げていったらね、もう本当いろいろです。はい、まあ自分たちのね畑で栽培しているベルガモット、ライム、レモンで、まあこのあたりから始まって、金柑でしょ、甘夏でしょ、で文旦、グレープフルーツで、みかん、で青みかんね、みかんと青みかん同じですけど、収穫する時期によってちょっと違うんですよね。あとシークワーサー、ユズ、青ユズ、まあユズと青ユズもそうですね。でカボスで、あとはね、甘夏の野生種ね、あとネーブルオレンジ、ユーコー、ダイダイ、ハッサク、バンペイユ、ヘベス、ジャバラ、まあこんな感じでね、まあざっとあるわけなんですよ。あ、でもうすぐね、レモンのね、の品種がね、さらにね、2種類で、ね、出てくるんで、なので、まあそんな感じでね、こう、柑橘の種類がね、非常に多いんですけど、そんな中でね、あんまりね、紹介してなかったものっていうのがね、結構あるんですよ。はい。で、紹介してなかったっていうか、こう言わないと、説明しないとわからないよねっていうようなね、まあそういうのがあるので、まあ今日はね、まあそういうものをね、全部はご紹介できないと思うんですけど、いくつかご紹介していきたいと思います。まあそれがね、まあやっぱジャバラかな。はい、ジャバラってね、最近完成したやつなんですよね。はい、で、ね、ジャバラってどんな漢字を書くかというと、あの蛇の腹じゃないんですよ。ね、なんかこうジャリジャリってなったらのジャバラじゃなくて、蛇を払うっていうね。あの邪気を払うって書いてジャバラって書くんですよね。はい、でこれはね、まあどういう柑橘っていうのをね、もうご説明しますと、和歌山県産なんですよね。和歌山県で基本作られてる、ね、和歌山県のね北山村っていうところがあって、そこでね偶然発見されたらしいですね。面白いですよね。まあそういうのね結構あるんですよ。はい、偶然発見された枝代わりとかでね、偶然発見されてね、これいいよねって言って、そしてそれをずっと育てましたとかいうのもあるんですけど、まあ、見た目はね、どういうのかっていうと、見た目はね、大きさはね、まあ、カボスくらいの大きさです。で、表面はね、ちょっとゴツゴツしてます。はい、デコボコしてます。で、デコボコしててね、皮の、皮が分厚いんですよ。で、皮が分厚いっていうのはね、何が分厚いかっていうと、甘夏とか、あとグレープフルーツみたいに、ふわふわの部分が厚いわけじゃなくて、皮のね、こう表面の表皮と綿の部分の厚さ自体は、カボスとかとね、そう変わらないくらいなんですけど、表皮のね、一番表面の色がついてる部分、あれがね、すごく分厚いんですよ。もう私ね、切ってびっくりしましたもん。で、ピーラーでね、ピーってこう剥くじゃないですか。で、ピーラーで剥くときに、こう力の入れ具合で、なんでしょう、こう厚く剥いたりとか、薄く剥いたりとかするんですけど、めっちゃ力を入れて、ギッて、グイッとね、厚く剥いて、で、それでこう、すごく分厚く剥いても、しっかりね、色がついてる表皮が残っているっていうね、まあそういう感じなんですよね。はい。で、色がついてる表皮っていうのは、その中に粒々があるんですよね。で、粒々があってね、その粒々カプセルがね、すごく大きいんですよ。だからね、その皮にね、含まれる油の量が多いんですよね。すごいです。はい。だからね、なんか、蛇腹の皮を剥いてるとね、手がね、ものすごいギトギトになってくるんですよね。はい。皮を剥いてると、ピールでね、ピーラーで剥いてると、すごいね、ギトギトになってくるんですよ。はい。で、ヌルヌルしてくるんですよね。はい。で、私、柑橘を作るときって、柑橘のお酒を作るときって、ピーラーで、剥いて、表皮を取り除きます。で、それに取っといて、そして、包丁で、白い、綿の部分ね、あれをこう、削ぎ落とすんですよね。そして、中の、果肉の部分を、それをね、瓶につけて、そして、お酒を作るわけなんですよ。はい。で、その時に、綿はね基本使わないんですけど、表皮のねピーラーで剥いたやつをこう入れるわけなんですけど、全部入れると結構苦くなってしまうので、ピーラーで剥いたやつはその集めて、でピールだけを集めて、それのお酒を作るわけなんですよね。はい。で蛇腹酒も当然作ったんですけど、ね蛇腹のね皮のねお酒ってね、なんかね油がすごく浮いてました。はい。なんかねこんな果実酒ねあんまりないですね。はい。だからなんかすごいです。はい。で、結構ね、 あの香りもねこう なんか強かったので、だからねもう結構どぎつい果実酒になるかなと思ったんですよ、はい、で結構なるものはなるんですよ、はい、で柑橘ってものによって苦味が結構あるので、グレープフルーツとかねもそうですし、まあ、あと、まあ、ものによってカボスとかもね、あの皮とかをね使うとね結構苦味が強いやつに になるんですけど、でもねこのジャバラはね香りがね結構あの、まあ、結構強烈なんですけど、お酒にしたらねなんかねものすごく爽やかでね飲みやすいお酒になりました。はい、ジャバラ自体はねそんなねこうむしゃむしゃ食べてね美味しいって、まあ美味しいですよ、味は美味しいですけど甘いとかねそういうわけではないんですよ。はい、まあだってあの絞って使うようなそういうものですもんね。はい、だからね、そんなねこうむしゃむしゃ食べるっていうね、まあ、そういうなんかこう、オレンジとかあのみかんとかそういうものとは違うんですけど、でもお酒にしたらすごい爽やかなんです。はい、でね、まあそんな感じでねこうすごくね期待を裏切られるお酒ができましたね。はい、でじゃあねそのジャバラってねじゃあどんな感じで、ね、できたかというとね、そのもともとね、発見されたというふうに言いましたけど、みかん畑っていうのは柑橘のね、畑でね、で、一つのねこう あすいません畑じゃなかったかもしれません、これね枝代わりじゃなくてね発見されたものなんで、あの一本の原木からスタートしたんですね。で原木からスタートして、でそれがね和歌山県の北山村で発見されたんですよ。はい、でそれね、みんなでね作ってみようよということで、そして、蛇腹をねそれを増やして、そして、15人の農家でね始めたらしいんですけど、それでね、特産品になったんですよね。はい、北山村の蛇腹ってね、特産品になったわけなんですよ。はい、で、どんな仲間かっていうと、ゆずやだいだいかぼすの仲間というふうに言われてるんですよね。はい、で、ゆずやだいだいかぼす、まあ確かに似てるなという感じなんですけど、香りの感じで言ったら、まあゆずに似てるかなっていうところですね。はい、でいう感じで、でだいだいでもまあ似てるかな、まあゆずやかぼすに似てるかなっていう感じですね。はい、でそのもの自体はね苦味がねこう、まあ、あのまあまああるような感じなんですけど、まあ、酸味ももちろんあります、苦味と酸味あるんですけど、まあ、さっき言ったみたいにね果実酒にしたらその苦味と酸味があんまりこう際立たない感じのすごく飲みやすいものになったんですよね。はい、でまあそういう感じで、できた蛇腹なんですけれども、まあこれねやっぱねあの香りがすごくいいので、だからねこの北山村ではねなんかいろいろなね加工品 にされています。はい、でなんかすごいですよね、ジャバラマーマレード、ジャバラジャム、ジャバラ胡椒、これユズ胡椒的なやつなんでしょうね、ジャバラドレッシング、ジャバラポン酢、ジャポン、いい名前ですね、ジャポン、ジャバラ果汁ね、ジャバラウォーターね、でなんかもうドリンクですね、ジャバラドリンク、ジャバラマル、ね、すごいですね。はい、でまあそのままね、加工品じゃなくてそのまま使うとしたらこう鍋物に入れるとかね、焼き魚とかね、和風サラダとかね、あと、飲み物 に絞って、みてくださいみたいなね、まあそういう感じなんですけど、はい、まあ本当ね、使い勝手がすごくいいっていう感じで、だから多分あれでしょうね、大分のカボスみたいな感じで、でこう村のね特産品みたいなね、まあそんな感じで、やってるみたいですね。はい、まあすね、まあ村っていうからね、まあそんなにこう大きな村じゃないと思いますよ。はい、ね大きなね規模じゃないと思いますけども、そんな中でねこれほどのねたくさんのね加工品ができるっていうのはね、ねなんかすごいなって思いますね。はい、なんかいいですね、なんかこういうのをね、こういう感じでなんかの農村の価値って作っていけたらいいななんて、まあ、そんな風に思ってますね。はい、まあ、そんな感じでね、あとまあ蛇腹栽培のね1年とかね、まあ、いろいろね、もうこれね北山村のねサイトを見るとね本当にねたくさん書かれてるんですけれども、はい、まあ蛇腹の、まあ、栽培スケジュールとか見ると、まあ大体ね、まあ他の柑橘と、まあ、大体同じような感じですね。はい、5月6月に開花して、で、実がなって、そして夏は、まあ、草刈りですよね、草刈り が大変ですよ、そして8月9月で、果実が大きくなって11月上旬から収穫しますって、12月出荷しますという感じで、まあ、加工したやつとかが出荷されるのが12月からみたいな、まあ、そんな感じでみたいですね。はい、 なんかまあ他の柑橘とまあ大体同じような、まあそんな感じです。はい、まあね、ジャバラね、ぜひね皆さんチェックしてみてください。はい、でね、今日はねいろんな柑橘ねご紹介したいので、次はね何しようかな、次はね金柑にしようかな、ね、金柑ね、ご紹介したいと思います。はい、金柑はねうちもね果実酒でやってるんですけれども、なんかねよくなんか喉にいいとか言われてますよね。はい、喉にいいとか言われて、まあ私もね喉をね結構使う仕事してるので、なんでなんかあの喉にねダメージ来たらね結構大変なんですよ。はい、でそれでね、なんか金柑がねこう効くのかどうかね、まあ、実際どうなのかわからないですけど、なんかそんな言うからね、こう金柑のね果実酒をねこうショットでね、でなんかこう喉をねこう潤しながらねやったりしてるんですけど、まあまあどんな風にねこう効いてるかっていうのねわからないですけど、でもなんかあの味自体はね美味しいのでね、まあ、あの美味しくいただいてます。はい、でね、まあ、この金柑はね私前果実酒はねもちろんやってたんですけど、以前ねあの毎年ねこの時期になるとね金柑のね甘露煮を作ってたんですよね。はい、金柑の甘露煮ねすごく美味しいんですよ。で今ねちょうどね金柑の季節なので、まあ、よかったらね皆さんねやってみて、いただければと思いますね。あの本当にねなんかあの高級なねスイーツになりますよ。はい、で金柑ね、まあ、どんな風にするかというと、まあね、しっかりこう洗うじゃないですか。で洗ってね、そしてね、種をね取るためにねあの切り込みを入れるんですよね。はい、で切り込みを入れてね、そしてでそのままねあのアク抜きをするんですよ。はい、でアク抜きねどういうのかというとね、まあ茹でるわけなんですよね。はい、でなんかあのレシピによってね焼酎を入れてね茹でるといいとか言われたりとかして、で私もね、まあ、の家に焼酎があればね焼酎使ってね茹でたりとかしてるんですけど、ね、結構ねこうグツグツ煮ると、そしたらねまあやっぱねこうアクみたいなのがやっぱ出てくるんですよね。はい、でまあこれがアクなのかなみたいな感じでねやるんですけど、でその後ねまあ私はやるんですけど、これ絶対かどうかわかんないです。はい、あの種を取り除くんですよね。で種を取り除くっていうのはどういうのかっていうと、まあさっきね切り込みを入れたところからねあの竹串を入れてね中のね金柑の種をねこう一個一個ねほじくり出すんですよね。はい、で、まあ、その時にあの金柑の形が崩れないように気をつけないといけないんですけど、これがね結構ねあの時間がかかってね根気がいる仕事なんですよ。はい、種がね上手に出てこないって、はい、そして種の数がね金柑って結構あの多いので、だからねなかなかねあの全部取り除くのが難しいっていう感じなんですけど、まあ、そんな感じでね、まあ、年に一度だからということで、まあ、種をこう頑張って取り除くわけなんですよね。はい、でまあそんな感じで取り除いて、そしてねその後ね砂糖を加えてそして煮るわけなんですよ。はい、でそれで瓶に入れて保存するということなんですけど、なんか、まあ、しっかりね砂糖を多めにして煮とけば、まあ、結構日持ちするんですよね。はい、で日持ちはね冷蔵保存で2週間ほどですっていうふうにね、まあ、レシピにはね書かれたりするんですけど、まあ多分もうちょっと持つんじゃないかなという感じはしますね。まあね、容器とかねこうもうしっかりね、洗浄して消毒してそしてね、保存してみてください。はい、で個人的なおすすめはねこの金柑の甘露煮にねチョコレートをね湯煎してねかけるんですよ。そしたらね金柑チョコができるんですよ。はい、で私ねそれをねあのどんな風にしてたかというと、ホワイトデーのねお返しにねやってました。はい、でねホワイトデーってねなんか何を返したらいいかなっていうのは ね結構わかんないじゃないですか。はい、でわかんないですし、でまあ、手作りって言ってもねなんか手作りチョコね、手作りチョコというかね、ちょっと手作りのねスイーツってねやっぱ技術がいりますよね。技術がいってなかなか大変なんですけど、あの美味しい素材でさらに手間をかけるって言ったらね、そしたらねめっちゃ技術がなくてもねなんか美味しくなるんですよ。はい、手間はかかりますよ。はい、で美味しい素材はでもあのね、まあ、普通に、ね、いいものを買ってくればいいので、なんでね、手に入りますし、まあ、うちの場合は自分の畑でね金柑になってましたけど、ね、まあそういう感じでねあるわけなんですよ。はい、でまあ美味しい金柑って言ったらね、宮崎県産のねたまたまっていうね、金柑があるので、まあそういうのとかね使えばね大玉でね、そして味もねこう金柑自体の甘さもあって味も強くて、いいと思いますよ。ね、ねで最近はね金柑のねたまたまのねさらにねこう上のねたまたまエクセレントだったかな。はい、そういうのとかもあったりするので、そういうので作ったらねあの喜ばれるんじゃないですかね。はい、なんか金柑 ね普段ねそんなにね金柑に注目することないかもしれませんけどね、ぜひおすすめです。はい、そして、 ね、さっき言ったね、最後砂糖で煮ますって言いましたけど、その砂糖で煮て、そしてその金柑ね、取り除いた後ね、食べた後のね、そのね、汁ですよ。はい、汁はね、これはね、熱いお湯をね、入れてからね、そして、飲むと、お湯で割って飲むと、それは、もうね、それはそれはね、美味しいね、ホット金柑ドリンクができるので、もう、これもね、おすすめですよ。ね。まあ、こういうのもね、なんかね、体の中から温まってね、いいんじゃないですかね。はい。ね、まだちょっと寒い日ね、続くでしょうからね。はい。まあ、そんな感じです。はい。そしてね、まだね、まだご紹介できるかな。あ、そうだ。次にご紹介するのね、はるかっていうね、ものに、柑橘にしようかなと思います。はい。さっきね、ノーカバー内でいろんな柑橘のお酒やってますよって言いましたけど、さっき言わなかったのが、はるかっていうのがあるんですけど、そのはるかをね、果実酒も作ってるんですよ。多分今ぐらいもうできてるかもしれませんね。はい。で、それでね、やってるんですけど、このはるかはね、まあ、長崎県でもね、結構作ってます。はい。で、長崎、今手元の資料によるとね、日本における2020年の収穫量は、1955.1トン。もう結構作ってるんですね。はい。で、内訳はね、愛媛県がね、39.15%。愛媛県が1位なんですよ。で、広島県が 32.65% で、長崎県が3位の 7.29%。まあ、1位と、まあ、結構ね、差がありますけど、でも、我らが長崎県が3位ですよ。はい。誇らしいですね。はい。まあ、そういう感じなんですけど、もうこの、はるかっていうのはね、まあ、柑橘でね、で、まあ、遺伝子解析によって、ヒューガナツが、と、夏みかんが親、ということが判明してます、ということらしいです。遺伝子解析によって、判明してますっていうことは、多分ですけど、これ、試験場とかでね、品種開発でできたわけではないと、わざわざ解析しなければいけなかったというか、多分そういうことですね。はい。ここに書いてあります。1980年に、福岡県糸島郡の、石井則義がね、自宅の庭において自然発酵雑 を発見し、そして、育成したというふうに書いてあります。はい。まあだからね、そういうことですね。はい。で、これ、はるかってね、今もう普通に全国的に売られてるんですけど、これもね、ちょっと小ぶりの柑橘っていう感じですね。はい。で、酸味はね、そんなにね、強くなくてね、爽やかでね、食べやすいっていうことです。はい。でもまあ、みかんみたいに、こう、手でこう、もりもり剥ける感じじゃないですね。はい。まあ、でもね、香りがね、すごくいいので、これもね、果実酒にしたら美味しいんじゃないかなということで、今、作ってるところです。もうできてるかもしれません。はい。まあ、そんな感じでね、いろいろな柑橘についてね、お話ししてきたんですけれども、もうね、時間がね、少なくなってきました。はい。これ、実はね、もう一つね、ヘベスってやつもね、ご紹介したいなと思ったんですけど、ちょっとヘベスまでね、たどり着きませんでしたね。はい。ね、蛇腹、金柑、はるかってやったんですけど、意外と時間が足りなかったんで、まあ、また何かの時にね、ご紹介したいと思います。で、ヘベスとかは今度ね、季節がね、もうちょっと後になってくるので、また別の時にやってもいいかもしれませんね。はい。というわけでね、今日はね、ちょっと珍しい柑橘をということでね、ご紹介したわけですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。はい。というわけでね、今日も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。ご案内は、農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は、人気アイドルグループ、ミルクセーキによります、ミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Yeah.